数学沼ラジオ。
このポッドキャストでは数学の基礎から応用までさまざまなテーマを取り扱い、数学の魅力をお伝えします。
はい、それでは始めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回の振り返りからしましょうか。例のごとく。
ああ、前回ですね。
はい。で、前回は、最終的にその KPI の話をし、かつそれが、数学としても、こう、表すことができるよっていうところで終わったと思っているんですが、どうでしょう。
そうですね。なんかデータ分析で重要なのは一時情報を触れましょうみたいな話をした後に、なんか実はその KPI の数値を決めるにあたっても、そのデータ分析の力ってかなり使われているんだよね、みたいな話をして。
はいはい。
で、来週は KPI についてちょっと話しますか、みたいなことを言って終わった気がします。
うん、そうですね。結構雑談からそこまで派生しましたね。
そうですね。実はあれ自分で聞き直してみて、よくあんな雑談で喋れたなって感心してたんですけど、正直。
はいはい。で、じゃあ今回は何にしましょう。
KPI について、ちょっとした話をしたいんですけど、うん。
はい、続きですね。
はい。今日話したいことは、なんかその KPI をどう決めるかっていうところの、本当に、その超入門的なお話をしようかなと思っていて。
ほう。
まず、KPI って何なのかっていう、なんかビジネス用語のおさらいみたいなところはちょっと話をしようかなって思うんですけど。
はい、お願いします。
はい。ちなみになんですが、KPI って何の略かって覚えてますか？
わかりますよ。キーパフォーマンスインディケーター。
お、素晴らしい。そうですよね。なんかごめんなさい。なんかテストしたみたいになっちゃって。申し訳ないですけど。
はい、うん。
なんか、重要業績評価指標って僕の目の前の本には書いてあるわけなんですよ。
うんうんうん。
だからつまりそういうことなわけですよね。これをやっと、この数値を上げとけば、とりあえず業績良くなるよっていう風な、数値なわけですよね。
そうですね。それで設定されてるはずですね。
うん。ただなんかその、実際そうかっていうのを、そうかというか、どうやってこれを決めてるのか。
うん。
っていうのを、これもし、自分が勤めてる企業は感覚でやってたらなかなかしんどいわけですよね。
うんうんうん。
なんか部長というか、上司の一人で、よし、じゃあ今年は女性客を増やせば、絶対、なんか収益が伸びるから女性客を増やすことだけを意識して頑張ろうみたいなことを始めて、でも全然違ったみたいな、それをやっても意味ないよみたいなことになったら悲しいわけじゃないですか。
なるほどね。確かにこう、全体で追いかけるのであれば、その意味のある数字っていうのを追いかけたいですよね。
はい、そう、その通りなんですよ。
うん。
で、意味のある数字って一体何なのかっていう話で、意味がありそうな数字だったら今みたいな感じで感覚値で求めることは可能なんですけど、
うんうん、
真に意味のある数値はやっぱきちんと今あるデータから計算して、どれが最もらしいというか、どれが最も意味のあるものなのかっていうのを出さなきゃいけないわけですよね。
なるほどね。そうだね。
そういう文脈を考えると、どう考えても数学の力は必要なわけですよ。
うん。
単純な足し算引き算踏まえて。
というよりも、そこに数学が絡んでいるっていうのがもしかしたらあまり認識としかしてないんじゃないかな。
あ、そうですか。それは、それは良くないですね。
というのと、あとは純粋にこれを KPI として追いますよって言ったときに、
はい、
本当にそれがそもそも正しいんですかというふうに疑念を抱くっていうところがまず結構第一のスタート、関門な気がしますね。
ああ、なるほど。なるほどですね。確かにそっか。これ追っとけばとりあえず給料伸びるからやるかぐらいの感覚もありますよね、そ
う
そうそう、普通にね。
ね。評価にさ、関わるわけだから、つべこべ言わずにやりましょうみたいな考え方もあっていいんだけど、
はい。
今回だから断りとして先に入れておくと、別にそこのビジネスの話をしたいとか、はい、今設定されてる KPI についてどうこう言うための講義っていうわけではなくって、そもそもこの数学的に正しいというか意味のある数字の追い方、意味のある数字のその設定っていうのを、どういうふうに確かめていくかっていうところのお話って感じですかね。
そうですね。ありがとうございます。そういう感じで進めたいと思いますね。
うん、うん、うん。はい。 ね、だから何かを否定するとかっていうわけではなく、まあ一つのその確かめ方としてのお話をこれからしようっていう感じですもんね。
なかなか石橋を叩いて渡る感じのスタイルでいきますね。
いや、なんだろう、純粋に僕が伝えたいこととしては、ビジネスの話をするではなく、数学の話をするよっていう感じかな。
あ、まあ、確かに。それは事実ですね。
うんうん、なんかビジネスでね、その KPI の本とかって調べたらやっぱりいっぱい出てくるので、はい、そうではなく、まあ、数学としてどういうふうにアプローチできるかのところに着目しましょう。
ああ、まあそうですね。そうですね。
はい。
まあだからその評価指標みたいなもの、KPI をどうやって決めるかっていうのに数学を使う場合はこういうふうに使うといいよって話なんですが、
うんうんうん、
結論から言うと非常に簡単なものを覚えてほしくて、うん、
はい。
小学校ではないな、中学校の時にやった一次関数をちょっと思い出してほしいんですよね。
一次関数ってy イコール ax プラス b。
その通りです。
はい。
で、まあ、その今回会社の話なので、y というのを売上とかにしときましょう。
うん、ああ、わかりやすい。売上イコールだね。
はい、売上イコール ax プラス b みたいになっていると。
うん。
で、
うん。
はい。
あ、ごめんごめん。AX プラス B っていうのは直線だよね。
そうです。直線です。
はい。OK です。
はい。で、AX プラス B の A と B っていうのは係数っていうので、なんか具体的な数字が与えられたものだったと思うんですよね。
うんうんうん、例えば 2X プラス1とか、
はい、
はい。4X プラス5とか、マイナス何棒とか。
はい、そうです。ですです。で、X っていうのが変数で、まあ任意な数字が入ると。まあ実数値がどれでも入るみたいなものを考えたと思うんですけど、まあ、こうなったときに、まあ、売上がまあ一つの変数で決まるかって言ったら、それは絶対違うんだけども、非常に単純化すると、例えば売上っていうのは、売ってる商品の価格によって、まあ、変動するわけですよね。
そうですね。
で、まあ、購入と購入者によって変更すると思うんですけど、例えば、まあ、A というのを一つの商品の価格としましょう。
うん。
例えば100円だとすると、その一つの商品が。で、うん、X っていうのを、それを購入した人数だとしたときに、
うん、
100×購入した人数、例えば100人だとしたら、うん、それで1万円みたいな感じが出てきて、
うん、
そう。それが、まあ、Y イコール X のところで出てくる部分だと思います。
うんうんうん、はい。プラス B は？
で、B というところを、まあ、例えば、うん、まあ、これマイナスにしてもいい数字ですよね。
ああ、そうですね。
うん、まあ、その、本当にいろんなたくさん、例えば、まあ、物を作ったりとか買ったりしてるんだったら、うん、それに対する、その、いわゆる、購入した時にかかるコストとかも入れなきゃいけないけど、そこは一旦無視した上で、その B というところを、まあ、単純に、例えば、従業員を雇ってる時の、一人従業員雇ってますって仮定で、例えば、マイナス、人件費の1000とか、マイナス1000円。1日1000円で雇ってる、まあ非常にやばい会社だと思ってもらって、100円のものを1日で100個売る、1000円で1人雇ってるってなると、1万引く1000の9000円っていうのが、まあ売り上げみたいな、出るわけですよね。
ああ、OK、理解です。
これめっちゃ簡単なわけですよね。
簡単簡単。うん。
で、この時、売り上げ伸ばしたかったら何したらいいと思いますか？
売上を伸ばしたかったら、X というか、いかに多くのお客様に売るかを考えれたらいいんじゃないですか？
そうですね。いかに多くのお客様に売るかって考えるわけですよね。だからまあそこの X の値を100から1000にするためにはどうしたらいいかみたいな感じになるわけですよね。
はい。
で、まあそんなことを考えるわけですよ。
うん。
ただまあこの100、その、すごい物事ってここまで綺麗にさっぱり終わるわけではなくて、
うん、
もっと複雑なわけですよね、
うん、
それつまり何が言いたいかっていうと、売上を増やしたいがために、顧客を増やそうとしたら、例えば価格を下げなければならないとか、
うん、
店舗を増やさなきゃならないとか、
うんうん、
商品をちょっと改良しなきゃならないとか、
うんうん、
まあ、ありとあらゆる要素がこう入ってきてしまうわけですよ。
そうですね。
はい。だから、今言ったその y イコール x プラス b っていう、とても簡単な形ではなくて、売上っていうものを表すためには、もっと多種多様な要素が絡んでくる関数が生まれることになると思うんですよね。
うんうんうんうん。
で、今の話をちょっと一回忘れてもらって、今の話っていうのは大元の話、y イコール x プラス b っていう、すごい簡単な数字で表せるっていう状態を一回忘れてもらうとか、そんなことはありえないから一回消してもらうと、 売上っていうその Y っていう値は、まあ、AX1 プラス BX2 とかなんかそんな感じですごいこう、X、たくさん X がある、あの多次元の関数になると思うんですよね。うん、多変数になると思うんですよ。
はいはいはい。
すごいたくさんの。
ちなみに今 AX1 プラス BX プラス2、CX 点点点点点って感じだと思うんだけど、
はい。
X1 とか X2 って、何ですか？一次関数ですか？要は X の一乗？
まあ一乗で考えておきましょう、今回は。
ああ、了解です。
はい。で、まあこういう風な感じで、その一つの目的変数って言われる、その、いわゆる今回だと売上ですけど、売上を出すためにいろんな数値が変動して一つの値が出ますよっていう状況を推定するのを重回帰分析とかって言ったりするんですが、
重回帰分析？
はい。
どういう漢字を書くの、それは。
重なるで回、回帰っていうのは、回るって回っていうのは、
はいはいはい、回転の回、
ね。回転の回ですね。で、帰、うん、っていうのは、帰るという字です。
あー、OK。重回帰。
で、分析。はい。で、まあ、推定するみたいなお話があって、で、そういうことすると、こういう関数が出てくるわけですよね。まあ、そういう感じになると。でも、実際のところは、分析とかじゃなくて、普通に、まあ、かなりたくさんの変数を使えば、多分、近似的な売上ってのは推定できるわけなんですけど。
そうですね。
はい。で、これはなんか感覚的にわかると思うんですよ。いろんな要素が絡みに絡まった結果、売り上げになってるっていうのは。
うん。はい、わかります。
ただ、そのいろんな要素が絡みに絡まった結果っていう部分の、その AX1、BX2、CX3 みたいな感じのものが全部独立に存在してると考える。つまりさっきみたいなお話だと、A という値と X と値が、さっきだったら2、その売り上げの2、売り上げ人数というか、買った人と、その、うん価格になってたと思うんですけど、
うんうん、
価格を上げたら、人数って多分、買ってくれる人って若干減る可能性があるじゃないですか、全然。
そうですね。確かに。なんかシンプルにいかないか、そこは。
はい。だからそこ全然シンプルにいかないので、どっちがどっちにこう対応してるとかっていうものは、普通に入れちゃい、そういう感じになってはいけないわけですよ。
そうね、
もうちょっと、もっとシンプルに、すべての変数がほぼ独立した状態で、ずらーっと並んでいて、一つの、値が推定されるっていう状況を、まあこれ理想状況ですけど、イメージしてください。
うん、了解です。それは計算をシンプルにするってことだよね。
はい、計算をシンプルにするというのと、今後の話をちゃんと分かってもらうようにするために。
うん、はい、了解です。
はい。で、まあこれで何をしてるかっていうと、その我々は KPI の話をしてたと思うんですけど、そうです。はい。A とか B とか C とかっていうのは定数なんですね。うんだから、つまり変えることができないというか、今回の場合だと、まあそう、変えることができない値だと思ってください、そこは。
うん。
逆に、X1、X2、X3 っていうのは変数なので変えることができる値なわけですね。
はい、そうですね。
で、この中でも特に、我々の力、つまり従業員の、我々というか、まあ従業員の力によって変えることができる部分と変えることができない部分が分かれると思うんですよ。
うん、うん、
うん。で、特にその従業員が変えることができる部分の中で、係数、つまりなんか ABC の値が最も高いところを見てあげると、それは何を示してるかっていうと、そこの部分を、の値を高めることができれば、売上も高めることができるよっていうことがわかるわけですよね。
ちょっとまた、ABC は、変えることができない数字なんじゃないの？定数なんじゃないの？
あ、そうです。だから X って値を変えたいんです。つまり。
ああ、了解了解。あ、はい、そういうことか。
はい。ABC というなんかその。
の数字が大きいです。はい、それが分かったら、そこの変数を従業員で変えていこうっていう話か。
そうです、そうです。
ああ、はいはい。あ、意味分かりました。
A とか B とか C とか Z とか、まあなんかそのアルファ、ベータとか、たくさん数字がこう、ずらーっと並んでる中で、一番高いところを見ますと、まず。
うんうんうん、
でそこの数字を我々の、とか従業員の力で変えられそうになった、そこの数字というか、そこの数字にくっついてる変数。
うん、
例えばそれが C だとしたときに、C が1万だったとしたときに、1万 X3 になったときに、
うん、
その X3 に対応するもの、何か行動とか、うんまあ、その数値そのものに影響する何かっていうのを変えることができれば、というか高めることができれば、如実に売り上げに貢献するわけですよね。
ああ、まあ、もっともっと平たく言うと、影響度みたいな話ですよね。
ああ、まあ、確かに、正しいです。
そうだよね、シンプルに言うと。
はい。はい、
それぞれの、こう、行動して、まあ、いろんなね、日々、いろんな仕事してると思うんだけども、 どの仕事が影響度が高いか。で、その影響度が高いっていう、それさえ分かれば、重点的にそれをやればいいよね。で、それをじゃあ KPI にしようっていうのが、まあ、最もこう、利益、売り上げを上げるために、まあ、ある種、効果的、効率的だよねっていう話かな。
そうです。ありがとうございます。まとめていただいて。
ああ、なんか、すごい、自分の中で今しっくりきたわ。
その通りです。
ああ、じゃあ、これからやりたいのは、その A、B、C、D のそっちを求めたいってことだよ、
ね。そうで、そうですね。
ああ、OK です。はい。だいぶ整理できました。
はい。それは、だから、その現実の値から推定できると思うんですよ。
そうだね、そうだね。
はい。実際に多量のデータが存在して、
うん。
まあ、X1、X2 とかだと分かりづらいと思うんで、例えば X1、うん、X2 に入る値を、まあ、これもなんか先週コンビニの話でしたと思うんで、コンビニの話に立ち返ると、
うんうん、
まあ、従業員の給料とかを一つ置いとくと。で、もう一つは、もうもっと簡単なのと、ツナマヨおにぎりの売れた個数とか。
うん、ああ、なるほど。
もう本当たくさんその、もう説明変数というか、に、いろんなものを入れるわけですよね。
うんうんうん、
特徴量が何かを見たいわけなので、
うんうん。
で、それをたくさん入れていって、入れていって、入れていって、
うん、
まあ、今回の場合だと、多分、今の話で一番簡単な方法でいくんだったら、重回帰分析っていうのを行えばよくて、つまりそのたくさんあるデータを使って、うん、売上っていう一つの結果を、
うん、
予測する最もらしい関数はどれですかっていうのを、今あるデータから分析する方法なわけなんですけど。うん、
はいはい。
だそうすると、どれが売れることが最も売り上げに貢献するのかとか、どれを高めることが最も売り上げに貢献するのかっていうのが見えてくるわけですよ。
うん。
さっきも言ったように変数じゃなくて定数が一番高いところを見ればいいわけなんで。
うんうんうん。そうだね。
はい。で、これをどうやってその推定するかっていう話。まあ、重回帰分析だったりとか、いわゆる推定をするにあたって、どういう数学的手法を使ってるかって話を少し、ちょっとしたいと思うわけですよね、ちょっとね。
はい。了解。もしかしたらこれ脱線するかもしれないんだけど、
はい。
似たようなその影響度っていう話で言うと、相関係数っていうのを聞いたことあるのね。
はい。
で、確かね、Excel でも、スプレッドシートでも、相関係数の関数は確かにあるから、それでパーンって数字出たら、はい、なんかマイナス1から1まで出て、で、それを元にっていうのを今パッと思いついたんだけど、
はい。
そことはまた関係はない。
あります。
ある。
うん、普通にあると思いますね。ありますね。
なるほど。今からする話もそれに関係ある話ってこと？
そうですね。だから単純に言ってしまうと、ツナマヨがめっちゃ売れるっていうことと、うん、売れることによって売り上げが上がるっていうんだったら、それはまあ相関があるわけですよね。ツナマヨがたくさん売れてるっていうことと売り上げが高くなるっていうのは相関があるんで。
うん、
だその値と、さっき言った変数、説明係数というか、まあ、その、いわゆる定数か。定数は、まあ、かなり相関し、そこ自体も相関してるわけですよね。
うんうんうん。そうだね。
それは事実です。
あー、OK。
ただまあ、如実にその、例えば負の相関があるからといって、うん、係数がマイナスになるかというとそうではない。
あー、そうなんだ。それは別物なんだ。
なんでかっていうと、相関係数の計算は、うん、A と B のその2つの間の相関しか見てないわけですよね。計算上では。ただ、今回やろうとしてるのは重回帰って言って、たくさんの変数の中の1つっていう風な見と、その、なんか相互依存したその1つの値とプライスの関係を見てるっていう状態と、1対1で見てるって関係だと全然その計算する方法が違うので。
確かに、計算も違うし、意味合いも全然違うだろうね。1対1で見たら相関あるけど、全体で見たら、ね、その相関というか関係性が薄いみたいなのあるだろうね。
そうですね。その相対的に微々たるものになったりとか、逆にマイナスになってしまったりとか、はい、は全然ある。
はい、
で、まあ、その、一つの、その、いわゆる重回帰で推定した、予測値というか、
うん
うん、計算のその推定式みたいなもの、推定値みたいなものの最もらしさを測る一つの手法として、平均二乗誤差を求めるっていうのがあるわけですよね。
もう一回いいですか？平均は聞き取れた。
あ、平均二乗誤差っていうものです。
あ、平均の二乗の誤差。
はい。これはとても簡単なお話なんですよ。うんうんうん、ただ、まあ、数学に馴染みがないとこのお話よくわからないと思うので、ぜひ知ってほしいというか、うん、 あ、なるほど。こういう感じで重回帰分析って行ってるんだなっていうのをちょっとエッセンス掴んでほしい感じで話そうとしてるんですけど、うんうんうん。
はい、お願いします。
まあ、なんか直線をイメージしてください。なんか斜めに引いてる直線を、
うん。はい。
で、その斜めに引いてる直線の、なんか上と下になんか点をたくさん取ってみてください。
ああ、はいはいはい。
で、その点そのものが、今回取ったデータみたいなものだと思ってください。そのさっき言った、なんか何が売れたら何が売れるみたいな、その、そういう点、データをプロットしてると思ってください。でその斜めに引いた線は、今回推定した直線というか、いわゆる売上にこうどういうふうな貢献の仕方をしてるかみたいなグラフだと思ってください。
うんうん、
で、その点を、そのたくさんある点を全、一つ一つですね。点1個取っていきます。その1個の点を通る Y 軸に平行な線を縦にバッと引いてみると、1本。
うん
そのさっき斜めに引いた線と交わる場所があると思うんですよ、その線が。で、それを全ての点でやってみてください。
ああ、OK。まあ、100個打ったんだったら、100個。
そうです。
距離ができるね。
はい。
うん、
で、それはさっき言ったように距離なわけですよね。その点から、さっき平、まあ、平行に線引いたものとのその交わったところの部分までの距離を測ってみると、全部。100個分距離を測ってみると。で、その距離の和。が、最小になるような感じで、斜めに線を引けていたら、つまり斜めに線を引くっていろいろとできるわけじゃないですか。最初に引いた線って。
はい。
つまり点を取ったところに今上下点を取りますとか言いましたけど、先に点を取った上で一番なんかもっとなんかすごいわけわかんないところに線を引いてあげたら、その線からさっき言った点までの距離ってめっちゃ遠くなりますよね。
うんうんうんうん。
じゃなくて、より近いところ、最も近いらしいところに線を引いてあげるっていう操作をしたいんですよ、今回は。
最初からその線があるって考えたけど、むしろ逆か。いろんなデータがこうバーってプロットされてます。で、そこに一本のその、まあ、売上なら売上ないしの、近似的な線を引きたいんだけど、その線を引くための考え方っていうのが、今言ったその距離。を一個ずつ考える。その距離が一番短くなるところを考える。その線は何ですか、はい、っていう結果が出るって感じか。
ああ、素晴らしい。今日は僕より全然説明が、僕の説明が終わってますね。
今日優秀説ありますね。
私全然ダメですね。ごめんなさい。
いやいやいや、わかったわかった。
はい。でもおっしゃる通り、それなんです。そういうことをやるとしてます。
なるほどね。そっかそっか。うん。じゃあ意味すごいわかりました。で、ごめん、なんて言うんだっけ？平均？二乗？
誤差。
誤差。
はい。
ああ、まあ漢字も、あ、漢字というか意味もそのまんまだね。
はい。
うん。
二乗っていうのは、つまり長さがあるとき二乗するわけなんで。
うんうんうん、そう
だ。で、その二乗を使って誤差を測るよっていう。うん、
で、そしたら、近似、その、まあ売上なら売上の近似的な直線ができますよ。
そうです。
ですよね。
はい。
あれ？これが、さっき言ってた AX1 プラス BX2 プラスの何に関係あるんだっけ？
今言ったのは Y イコール X プラス B っていう非常に簡単なグラフを推定するときにイメージできるグラフで、
うん、
で、多分人類、僕も含め人類の多くは、うん、多次元を頭の中でイメージすることはできないと思うんですけど、
まあそうだね。
はい。例えばこれを3次元、今2次元だったものを3次元にやろうとすると、
うん。
点がたくさんあります。
うん。
その点を通りやすい、最もらしい、こう、線を引くというか、
うん。
引こうとすると、それ線じゃなくて多分平面になると思うんですよね。
そうなんだ。
はい。
お
これはすごい、高尚な話なんですけど、二次元平面の中に線を引くっていうのは、二次元の中に一次元を落とし込んでるわけですね。
うん。
だから、三次元の中に何かその、今言った推定される何かを引くっていうのは、三次元の中に二次元を入れ込むわけですよ。だから、つまり四次元っていう世界が存在するんだったら、四次元っていうのは簡単に言うと、頭の中でイメージできないかもしれないが、四つ変数がある状態を考えればいいだけで、うんうんその4つ変数があるなんかわけわかんない世界の中に3次元の空間をこう埋め込むみたいな感じでその推定される関数ができるわけですね。
うんうんうん。
でそれっていうのはさっき言ったね100次元だったら100次元の世界の中に99次元の何かしらがこう推定されてるみたいな。いうことが起きていて、まあそういうことを やるわけですよ。その100個、うん、その売り上げに貢献しそうな何かの値を推定するときには、その100次元空間の中に点をバーッとプロットして、うん、その100次元空間の点をうまく通るような、なんか、うん、いわゆる我々の直感では理解できないけど、線みたいなものをちょっと考えてみる。
はいはいはい。ああ、なんそうかなんだ。
はい。だその線になったのがさっき言った y イコール ax1 プラ bx2 プラ 3x3 とか、あ、cx3 とか dx4 みたいな感じのその多変数の関数になる。はい、
うん。
で、こういうふうに推定されたものを推定させるというか、こういう関数を出す手法を周回帰分析っていうふうに言うわけですね。
じゃあさっきの直線っていうのは純粋にその多変数だと考えづらいから一旦直線で考えてみようねの例だったってこと
です。ああ、そうです。
了解。それもでも周回帰分析だよね、同じく。
まあ、二変数だったら回帰分析って言います。
ああ、順が取れるんだ。
はい。
ああ、要素がいっぱいないからっていうか、
そうです。
重なってないから。
はい。周回帰はもう重、いろんな要素が重なった場合にやることですね。はい。で、これでまあ、うん、多分感覚的には、その点に最も近い線みたいなものを取るっていう手法を100次元の中でもやってあげれば、うん、確かに、それで何かしらのその直線みたいなものができて、
うん、
その直線を表すような係数が出てくると思うんですけど、その係数そのものが、どれが最も高いかっていうのも、数値上では理解できると思う、出てくると思うんですよね。で、そこまでできたらどれが重要なのかっていうのが見えてくるわけですよ。
ああ、なるほど。いや、面白いね。さっきコンビニの例が出てきたから、
はい。
まあ、そのままコンビニの例借りて喋るけど、
はい。
コンビニなんてそのデータ取り放題だね。
取り放題ですね。なんて言うんでしたっけ？ポスって言うんでしたっけ？
うん、ポスシステム。
はい。うん、あれで何が売れて何が売れてないかってトゥルートフォルスで出てますもんね。
うん。いや、そうだよね。しかも結構僕もコンビニ使うんですけど。
はい。
商品の入れ替わり激しいんだよね。
激しいですね。
うん。とか、あとなんかキャンペーンとかに目を向けてみると、例えば最近よくあるのは、2個買ったら、あ、失礼。今の期間で1個買ったら、また翌週、もう一個プラスだよ、おまけだよ、とか。
はい。
うん。あとは、キャンペーンだよね。まあ、この時期だから、こう、夏に向けたキャンペーンとか。
はい、はい。
で、何を押すか。カレーを押すのか、それとも他の何かを押すのかとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、そういったあたりにもこの解析とかって使われてるかもしれないね。はい、
まあ、かもしれないというか、確実に使われてますね。
あ、確実なんだ。
もうほぼ 100% ですよね。
へぇ
ー。その、今言って、平均二次要素を使った周回帰分析っていうとても簡単な手法を使ってはないと思うんですよ。
ああ、そうだ。
はい。もうちょいその機械学習よりの、そのいわゆるビッグデータを取り扱い際の計算手法を使ってやってると思うんですよね。
あれ前回だっけ？なんか、ちらっとデータサイエンティストのワードとか出たけど。
はい。
うん。そのあたりとかもそうだろうね。
そうですね。
使いつつ科学的に見るとか、マーケティングのね、手法でも、とも並行してみるみたいな。
そうです。
あ、
そう、とにもかくにも、その、今は一つの周回帰分析の話をしたんですけど、
うん、
そういう推定が最もらしいもの、まあ、最優推定する方法っていうのは、まあ、いろんな手法があって、例えば A の場合だったら A が良くて、B の場合だったら B がいいみたいな、その手法を何選ぶかっていうのも、うん、そこが実はデータサイエンティストの一番の腕の見せ所だったりもするんですよね。
へー、面白い。
まあ、そうか、うん。まあでも実際その世の中も、この場合はこれっていう、いわゆる2といえばカーみたいなのがほぼ決まっているんですよね。だから、まあ案外データサイエンティストが、うん、こう、妙理を思いついてやるっていう時代ではあまりなくなってきてるっぽいんですけど、しかもその、まあ、最近のトレンドの話をすると、
うん、
まあ、トレンドとまで言えないかもしれませんが、アンサンブルをすることがやっぱり多くて、つまり、
アンサンブル
です。手法を一つに耐えるんじゃなくて、何個も手法を掛け合わせてやるっていう。
はいはいはい。まあ、そうだね。そっちの方がいいだろうね。
うん。やっぱそうした方が、最もらしい値が出るわけですよ。
うん、まあ、そうだね。
いい予測値がやっぱ出るっていうのが分かっていて、
うん、
カグルっていう、データコンペ データ分析のコンペティションがあるんですけど、
うん、
まあそこでもやっぱ基本的にはアンサンブルを使った手法が未だに使われてたりすると思いますね。
へー、そうなんだね。
はい。
うわー。いや、何に対してうわーって思ったかっていうと、
はい。
結構今これ数字をコントロールしようっていう話をしてると思うんだけど、
はい。
すでにそのコントロールされた数字によって我々の行動がコントロールされてるなと思って。
ああ、確かに。
今のコンビニの話しかりさ。
あ、そうですね。
うん。結構、なんか我々の、なんかなんだろうな、数字に対する苦手意識って結構強いと思う。強い人が多いと思うんだけれども、
はい。
思った以上に、もうすでに数字によって行動が規定されてるんじゃないかって思ったの、うわーですね。
そうですね。我々が数字を マネジメントしてるというよりは、数字によって我々がマネジメントされてるということですよね。
そう。うわー、
うん、
だな。
そうです。基本的に人間はそれ、うん、そうですね。いや、本当おっしゃる通りだと思います。
まあでもいいかもね。それを一つこう自覚して物事に当たるっていうのも、何か一つ見え方が変わる一個の視点な気がします。
あ、それはおっしゃる通りで、例えばさっき言ったその施策、うん、コンビニが打ち出してる施策みたいなものが、
うん、
まあ、ちょっとメタ的というか、ちょっとうがってみると、うん、とてこれは我々のその消費者心理を誘導するように計算しちゃったもんだろうみたいな見方をすると、無駄な消費が減るかもしれないんですよね。誘導されないぞ、私は、みたいな。
ああ、もういい。ね、コンビニ行くとつい新商品取っちゃいますみたいな人とかはね、はい、一歩考える。
一歩待って。そう。ちょっと策略にはまってるんじゃないかみたいな。
はいはい。ああ、いいっすね。あ、じゃあもう少しこれやっぱり詳しく学んだ方が良さそうだね。
そうですね。まあ、今回本当に超入門みたいなお話で、うん、平均25歳の話をしたんですけど。うん、
はい。
うん、まあ、できればやっぱり機械学習、まあ、なんか最近のトレンドですよね。の話とかはきちんとした方がいい気はしているし。
うん、うん、いいですね。うん、
まあ、機械学習が最近のトレンドかと言われるとちょっとわからないですけど。
うん。
うん、まあまあまあ、でも最近やっぱ PC の性能が格段に上がったおかげで、ここ10年近くで、うん、まあ機械学習の技術というか、が、こう市場でも使われるようになってきてるはずなので、そういう話はしたいなと思いますね。
うん、はい。いや、それも楽しみですね。
はい。
じゃあ、今回は以上ですかね。
まあ今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。
うん、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。